This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。今週は、矢ヶ崎さんおりません。
はい、
はい、でちょっとお伝えしたいことがあったんだ。
はい、
そう、あんまり大っぴらには言えないので、
うん、
まあ、右から左に聞き流してほしいんですけど。
小声で。
小声で。皆さんの、聞いてくださる皆さんのおかげでですね、まあ一つ、社内的ないろいろなことが一つ決まりまして、で、別にそれは表に出てくる何かではないんですが、うん、皆さんのおかげです。ありがとうございました。なんだろう。別に。
気になる。
気になる。別に、何かがあったわけではないんですが、うん、ということで。
何かが起きなかったっていうことかな。
いや、何かが起きなかった。起きなかったで言うと、4月以降も一応番組継続すること決まりました。ありがとうございます。とりあえずそれは決まりました。矢ヶ崎さんいるとき言えばよかった。
まあ、いいや。
はい。なんですけど、はい。皆さんのおかげでちょっといろんなことが決まったので、
はい、
決まったんだけど別に表に出てくる何かではないっていうことです。
なんだ。
まあ、それはいいです、いいです、はい。はい。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
引き
続き、聞いてください。皆さんが聞いてくださることが、追い風になるということで。
はい。
はい。ということでございます。ありがとうございます。ちなみに今日は2024年の1月24日でございます。はい。はい、
3本撮り3本目。
はい。ということです。はい。
まあ、ちょっとした雑談で言うとですね、はい、前にも中央公論って雑誌を紹介したことがあると思うんです。
維新
の、そうですね、はい、幹事長の藤田さんのインタビューが載ってて面白かったよって話をしたと思うんですけども。
はいはいはい、それで藤田さんがこの番組聞いてくれて、
ね、
ネットで、ね、紹介されましたっていうのをやってくれた。
ありがたい、
はい。
で、この間その年末か、本屋行ってね、また中央公論の表紙が面白かったので、つい手に取ってしまったんですけども、1月号なんでもう売ってないんですけども、特集がね、独裁は選挙から生まれるという、かなり刺激的なタイトルの、特集になっていて、で、まあどういうことかっていうと、その、いわゆるその僕らが思いつく独裁主義体制っていうのが強権的な、その、まあ、ナチだったりとか、
はい、
とか毛沢東体制だったりとかだと思うんですけども、現在におけるその、まあ、独裁体制っていうのは、もちろんそういったことをやると国際的な圧力は強いわけなので、その選挙っていうものを上手に使いながら自らの体制を維持していくっていうような形での独裁が、広がっているよっていうことが、政治学者の吉田徹さん、同志社の先生と、
野党論の人ですね、
東島正明先生という方ですね、での、まあ、対談形式で述べられていて、すごく面白かったなというふうに思っているのが、その選挙の結果をもって、それがその、まあ、独裁体制を敷く人たちに、まあ、後ろ盾になっているっていうことなので、そこで何か、言えるかっていうと、やっぱその選挙っていう、その民主主義体制における、その有権者として持つべき政治的な態度っていうのは選挙だけでは完結しないのであって、そこから、まあ、選挙が終わった後、あるいは選挙の前に、どういった形でその、まあ、今ある体制に対してものを述べていくかとか、あるいはグループを作って、まあ、直接的なり間接的な行動を取っていくのかっていうことが、がないことには独裁的な体制になってしまいがちだよねっていうことが、述べられているので、興味ある方はね、図書館とかにあると思うので、ぜひこれ、読んでみるといいかなっていうふうに。だからね、どうしてもその選挙、 挙に行くっていうことが大事、まあ、もちろん大事なんですけれども、はいはいはい、それこそが民主主義の、まあ、基盤であるっていうこと、うん、まあ、それはその通りなんですけれども、はい、それだけにこだわってしまうと、そこを、まあ、上手にもっと力があるものが使っていくっていうことになってしまってるよねっていう話なのになってます。
まあ、宮原君がね、よくあの、うん、総ざらいの時によく言ってる話にも通ずるのかなっていうか、うんうん、必ずしもそのみんな投票行こうだけ言うけど、うん、それで結構大変な候補に票が入っちゃった時に、うんうん、それの責任まで背負わなきゃいけなくなるっていうことをちゃんと分かった上で、どういう候補がいいか、どういう社会を作ることがいいかってことを考えた上でちゃんとその人に投票するってことを、うん、言ってかなきゃいけないんじゃないかっていう話ともリンクしてくるかなっていう感じ
ですね、うん、そんな感じです、うん、はい。ちなみにそのセッションでもおなじみの前島和弘さんがこの、はいはい、
今日出てました
、うん、同じ号でアメリカ大統領選挙の話も書いてあって、はい、これも面白いのでぜひ、はい、って感じですかね。
今日出てましたというのは、ね、1月24日の、さっき宮原くんを待ってエレベーターホールにいたら前島先生が来て、
あ、そうだ、
スタジオこっちですって案内したっていう、はい、のありましたけども、はい、はい。あと、あ、そうだ、もう一つ言ってた、はい、結構この番組のスピンオフ作りたいみたいな話があったじゃない、はい、
ちょっと話したの、
そうそうそうそう。まあ、僕らがずっとやりたいことの一つに、うん、学校の図書館で置いてもらえるような、うん、小中学生向けの政治の教科書を作りたいというのは一つ野望としてあるんですけど、
う
ん、まあ、それに関連しつつ、で、結構、まあ、矢ヶ崎さんがいないとなおさらそれが強まるんですけど、
うん、
マニアックすぎるっていう。それがいいって言ってくださる方がたくさんいらっしゃってね、それはそれで嬉しいんですけど、うんうん、まあでも、ゼロからやるにはちょっとハードル高いんじゃねえかっていう。
ちょっと裾野をね、広げていかないとねっていうのは思ってるところですよね。
前、朝ポキの朝日新聞ポッドキャストの神田大輔さんと話してたときに、
うんうん、
いやー、ぜひ朝ポキの方に、うちの政治道楽きっかけで朝ポキの方に行っていただけるといいですね、みたいな話をしてたら、いや、逆でしょって言われて、
うん、
認識にかなり齟齬があったっていうのがあったんですけど、どっちがハードルが低いのかっていう話なんですけど、うんうん、まあ、ハードルの低い、政治の基本みたいな話をどっかでしたいねっていう話ですよね。
うん、そうそう。政治道楽入門編みたいなやつをね、うん、なんか、うん、一回やりたいなっていうふうに思ってるので、うん、まあなんかこういうか切り口でとかって皆さん、聞いてくださってる皆さんからもアイデアがあれば、うん、お便り等々で寄せていただければなと思います。
うん、
はい。
なんかね、うん。難しいね、でもね。
なんです
かね。我々が基本が何かっていうところのラインが多分、なかなか分かんないっていうのはあるかもしれないよね。
子供電話相談室方式で聞いていただくとかね。
うん、
とかまあまあなんかいろいろちょっと考えていきたいなと思ってるところなので。
はい。はい、まあ今年新展開をいろいろ考えていこうっていうのはね、
う
ん、今年の、
そうそう、
テーマの一つではあるので、うん、まあね、いつこの番組打ち切りになるか分からないので、新しいことをいろいろやっていかないと、うん、死んじゃうっていうところなので、ちょっといろいろ考えていきたいと思っています。
はい。
はい、
じゃあ今日の内容は何でしょうか。
はい、直近のニューススペシャルです。
丸三、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、まあ、結構いろいろあるんですよ。
はい。
っていうことなんですよ。
ですよ。
ね、うん、大人の事情がっていうことじゃなくて、世の中はいろいろ動いてるっていう話です。
はい、
まず一つは、
はい、
台湾総統選
の動き、はい、ありました。
ありましたということで、
はい、
1月ですよね。
うん。
に、台湾の
1月13日、
はい、はい。台湾総統選挙がありまして。蔡英文さんが変わったんですよね、
うん、
新しい人は、民主進歩党の、雷清徳さんっていいですかね、
はい、
になりましたということで、はい、まあ、それをについて、まあ、結構あれこれいろんな国でハレーションがあるんですけど、
うん、
日本の、上川外務大臣が、まあ、祝意を示した、
はい、
でそれに対して、うん、在日の中国大使館がWeChat、SNS ですね、に、まあ、中国の内政に対する深刻な干渉だと、まあ、一応、名指しはしなかったんだけど、
はい、
話してまして、まあ、強い不満と断固とした反対を表明するということを書いたということですね。うん、どうでしょう。
どうでしょうね。台湾総統選挙は、要するにこの民進党が勝って、うん、民進党っていうのは、その立場としては、まあ、どちらかというと、と大陸に対しては、まあ、
距離を
置くっていうスタンスの人がまあ続けて今回も総統になったということですよね、
うんうん、
という意味でそのまあま、中国と台湾の関係としては引き続き緊張関係が続くという形の中で、まあ、外務省としては、まあ、 総統に勝ったライサーに対して祝意を送ったということに、うん、まあ、中国が、まあ、まあ、なんていうかな、まあ、懸念を示すという形になっているということなんですが、やっぱ、難しいなと思うのは、やっぱ、まあ、TBS も含め、これ、台湾総統選挙って言い方をしてるわけですよね。まあ、本来は、まあ、まあ、中華民国総統選挙なわけであって、うん、でまあ、国交はない国なんですよね。うん。うん、っていう立場を、まあ、維持しつつの、あの、そういった態度であるということなので、うん、まあ、そこは、まあ、ね、日本政府としてどういう立場を取るのかっていう微妙な中での、まあ、やり方だと思うんですよね。うん、まあ、同じことを実は、あの、沖縄の玉城デニー知事も、まあ、祝意を出していて、まあ、中国に対して懸念を表明されるっていうのは同じことがどうも起きてたらしいので、ですが、まあ、ここのバランスをね、あの、上手に取っていくっていうことこそが外交だと思うので。
まあそうですね。うん、まあ沖縄に関しては結構その台湾との距離の近さというか、物理的な距離も近いし、
物理的、経済的にも、
うん、経済的にもそうだし、歴史的にもそうっていうね。うん、
飛行機の直行便も今もありますしね。
そう、あるしっていう、うん、あの、石垣島から見えるしっていう、うん、石垣え、西表、うん、あ、違う、西表じゃない、あれだね、与那国から見える。与那国
かな、すぐですよね。
与那国から見えるっていうのもあるからね。
うん、そうなんです。沖縄から一番近い100万人都市っていうのは福岡じゃなくて台北なんですよね、うん、とかっていう話とか、うん。
あとはね、我々の大好きな金壺食堂は台湾系、台湾系の、
そうですね、
あの、精進料理屋さんだし、うん、まあ、あの、はい、
うん、
ですね。
っていう感じかな。
はい。
そうですね。
そう、僕もだから、沖縄行くまで全然台湾っていうのをあまり意識しなくて、まあ、台湾バナナぐらいのイメージで沖縄行ったんだけど、うんうん、やっぱり沖縄にいる華僑の人たちって結構台湾系の人が多かったりだとか、はいはいはい、沖縄のその歴史の授業を受けた時に、うん、やっぱりその台湾と沖縄が、やっぱり、その太平洋戦争、第二次大戦中に、ある種二級国民であったと、うん、日本における二級国民、沖縄の人と台湾の人とかが二級国民的に扱われていて、特にまあその沖縄の人が二級国民として扱われているのを台湾の人たちが見ていて、
うん、
その、結局、まあ、戦争を負けて、まあ、台湾、日本の領土じゃなくなるわけですよね。で、その中で、その沖縄の人だけは台湾残っていいよっていうのは当時の台湾の政府が言っていて、で、なので、残りたい人は残ったっていう話があって、うん、でそんな話、まあ、福島育ちの私は全く知らなかったので、
はいはいはい、
そういうので勉強になったりとかして、やっぱりちょっと、あの、見える景色だったり、歴史的なつながりとは全然違うんだなっていうことは、ちょっと沖縄行って勉強になったんですよね。うん。
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
っていう話もあったりとかして。
そうですね。
で、じゃあ次のニュース行くと、はい、それは沖縄の話をしようと思っていて、
はい、
沖縄の辺野古の新基地建設の工事がまあ始まったと、始まったというかまあ再開したっていう言い方でいいんですかね、
うん、
これは。
まあそうですね。
新たな埋め立てをさらにするっていう感じですかね。
はい。
はい、してますということで、まあ、あの、アメリカ軍の普天間基地の移設先になると言われている、
うんうん
っていう言い方でいいかな。名護市の辺野古沖の、まあ、地盤の改良工事をめぐって、国が、あの、昨年末、沖縄に代わって、まあ、工事を承認するという大執行を行ったということですね。
はい、
で、これ、まあ、大執行、地方自治法に基づいてやるっていうのは、まあ、初めてのことで、
はい、
まあ、防衛省自体はもう、1月からも工事始めますと。始めましたですね。
そうですね。
ということになってます、はい、ということですね。はい。で、まあ、これに、玉城さんは、玉城デニー知事は、ま、不服を申し立てて、うん、まあ、最高裁に上告してるんですけど、
うん、
まあ、まあ、工事自体は、あの、上告したからといって止まるわけではなくて、
はい、
あの、現判決が、通ってる状態なので、
はい、
まあ、工事自体は始まっちゃったよというところですね。
はい。
はい。
そうですね。やっぱその裁判、まあ、裁判で結果が出たから従わなきゃいけないだろうみたいな論調もよく聞くんですけれども、うん、やっぱそこに至るまでの過程からして、うん、その、まあ、プレキンでもちょっと話したんですけども、そこの、を話し合う委員がみんなその、まあ、政府関係の仕事を請け負ってた人だったりとか、はいはい、で、実際その裁判、 の場でも話すべきことっていうのが十分に話し合われたっていうような状態ではないっていう形で、まあね、県の頭越しにこういった形で国が大執行、まあ、代わりに執行するっていう形を取られているっていうこと自体が非常に異常なことだっていうこと、その認識すらなかなかね、こうやって東京に暮らしてる私の感覚でもなかなか持ちにくいところってあると思うので、ね、ぜひちょっと改めてこの話はしておきたいということで入れてみました、う
ん、はい、
はい、
じゃあ続いて、地方議会および首長の選挙の話をしていきたいなと思います、はい、ということで
首長の話ばっかかな。
そうですね、うん、はい、まず八王子市長選挙というのが、
はい、あります。
収録日の直近の選挙なんですけど、
そうですね、
多分配信の頃にはもうだいぶ過去の話にはなっているんですが、八王子の市長選挙が行われて、まあ、これ注目の選挙だったんですけれども、
はい、
自公と維新、自公と維新が推していた元 都職員の、塩焼和夫さんが当選、初当選ですね、
はい。
で、ここはなんで注目されてたかっていうと、
はい、
自民党の萩生田前政調会長の地元であったと。
そうです。
で、萩生田さんはなんでこんな注目されてたかっていうと、まあ、いくつかあるんですけど、
はい、
一つは、萩生田さんが、まあ、旧統一教会との関わりが非常に濃ゆいとされていて、
はい、
八王子にはその大きな施設があり、うん、そこに今、前回の参院選の際には、推していた生稲晃子さんと一緒にその施設を訪問してたっていう話が出てきたりっていう話もあり、
はい、
でプラスで、公明党の、創価大学ですよね、
はい、
とかが近くにある、まあね、ということがあったり、まあ、公明党にとっても大きな施設であるというところがあるもで、もう一つはもちろん安倍派の政治資金問題がある中で、五人衆という幹部であった萩生田さんが、うん、まあ、実情陣頭指揮を取っている選挙で、どうなるかということも注目されていたし、う
ん、まあ、もっと遡ると統一教会の問題もね、
はい、
萩生田さんにはありましたし、はい、でさらに言うと東京都連の自民党の東京都連の会長でも八王子、はい、萩生田さんはあるわけなので、そこで落とすっていうことはなかなか、
うん、
ね、自分の地盤が厳しくなるということも言えますかね、うん、
はい、
でまあ非常に構図の難しい選挙でして、まあ塩焼さん
現職が辞めてっていうことですね。
そうですね、全新人っていう形で、うん、まあ塩焼さんが当選したんですけども、塩焼さんが自民公明が推薦、
うん、
で滝田さん、諸角さんという元国会、あ、都議会議員が2人出てたんですけども、2人とももともと東京都民、あ、都民ファーストの会の所属だったんですよ、うん、で滝田さんの方には、立憲共産社民ネットがついてた、諸角、うん、さんではそういった推薦ついてなかった、うん、だけれど都民ファーは、自主投票っていう形なのかな、うん、
でだけど、
うん、
終盤に塩焼さんに、うんうん、小池百合子知事が応援に
行く、どうなってるんだっていうことですよね。
都民ファ選挙っちゃ都民ファ選挙っていうね。まあ、この番組でも よく言ってますけど、
うん、
まあ、首長選挙と国政選挙は別だよと、
うん、
地方議員も別だよっていう話はしてはいるものの、
そう、うん、小池さんすごいなっていう感じですよね。
うん、これ、まあ、なんで小池さんここで注目されるのかっていうと、まあ、都民ファの人たちが出てるっていうことは一つと、うん、
はい、
もう一つは今年都知事選があるんだよ
ね。そうなんですよ。
で、それで、小池さんっていうのは、対自民の枠組みの中で当選を重ねてきている都知事であると。
都知事としてはそうですね。
そう、都知事としては元自民党の人ではあるが、う
ん、はい、
自民党を飛び出す形で、戦ってきた人が、
うん、
自民党の都連の、まあ、最高幹部ですよね。
はい。
の地元の選挙で自民党が推した候補を推すということの意味、
うんうん、
それは今年の都知事選あるいはもしかすると国政選挙なんていう話も、まあ、小池さんに関してはずっと出たり消えたりしてるんですけど、
うん、
まあ、それとも関わっていくっていうところですよね、う
ん、じゃあ東京15区に出てくるんじゃないかみたいな話もちらほら聞こえたりってこともありますよね、うん、
はい、
柿沢さんの選挙区です。
もともとね、東京8区かな、
元島区かな
のね、うん、選挙区で、小池さん出てましたけれども、元はといえ
10かな、
あ、東京10か、
うん、
出てましたけども、もともとはこの人は兵庫の出身の人で、落下山で東京、郵政解散だよね、
そうですね。そうそう。最初は兵庫のロックで当選してる
ん
です
よね。日本史に泊まれてた時はね。
はい。
なんだけど、郵政解散だったと思いますけども、そこの時に落下さんとして東京に選挙区を変えているのでは、
うん、?2005 年かな。
でしょ？
多分そうですね。はい、
なので、資格候補の一人として出されて、変わっているはずなので。
そうです、そうです。小林光輝の対抗ですね。
おー、また。
ありました、
ね。よく出ますね、小林光輝さん。なので、
はい。
はい。秋元、司さんが元秘書だったことでおなじみの小林光輝さん。
なんかいろいろが繋がってきますね。
はい、なんですけれども、はい、まあ、その、件があったので、別に、池袋が地盤っちゃ地盤だけど、地盤でもないっていうところがあるので、っていうのもありっていうとこなんですけど、だから、結構その、自民党東京都連からすると、
うん、
これだけ、会長が陣頭指揮を取る選挙で応援してもらって、独自候補立てられんのか問題っていうのが、出てくるわけですよね。
はい、
だからこれ、結構その、選挙には勝ったは勝ったが、
はい、
その先のことを考えると、萩生田さんにとって果たして良かったのかっていうところはちょっと一つ、これは貸しなのではっていう。
確かにね。
うん、
まあ、でも歌詞を作ってでもここは一個取りたかったっていうのはまああると思うんですけど、
ね、まあね、各種新聞とかが記事書いてますけど、うん、やっぱりその安倍派の問題があってずっとその逆風であったと、
はい、
いうことは言われていて、うん、終盤にやっぱ小池さんが入ってから一気に風向きが変わったんだというような、
うん、
まあ仕分け陣営のコメントが出てたりもするので、うん、どうなのかっていうところですよね。うん、だこの先を見てどうかっていうところ
ですね。
ですね。これはちょっと長期的なスパンで、短期的にこの萩生田さん勝ちましたっていう話だけじゃ済まないというか、
うん、という
ところはありますし、萩生田さん自身もこの次選挙出たら、ここで勝てんのかっていうのはずっと疑問視はされていて、実際まあ2009年の選挙ではね、比例復活もできないで敗退はしているので、
ね、
で、しかもそこで票田を持つね、
はい、
まあ、公明党というか、まあ、創価学会、
うん、
あるいは、その、旧統一教会に対して、あまり良好な関係では、萩生田さんないので、
うん、
というのは、その、東京都でもう10増10減の件で、1選挙区増やしたいという公明党のところを足下にしたところがあったりまして、
はいはいはいはい、
一応和解したことにはなってるけども、
うん、
必ずしも関係が良好ではないので、
うん、
っていうところもあるので、ここはかなり、その先も含めてちょっと長期的に見る、
必要がありますよね。
必要があるということですね。で、まあ、このに関連してなのか、
はい、
なんですけれども、
はい、
一つ話題になった、ネットで話題になったニュースがありまして、
は
い、キヌタシカさんという、インプラントの、はい、CM も TBS で、
タヌキの反対、
はい、
はい、
キヌタです、で同じ。が、看板を作っていて、
は
あ、まあ、結構いろんなところに看板を立てていることで有名なキヌタシカさんなんですけども、
なんか委員長の顔がドーン
と。ドーンって出るっていうね、首都高の、道路沿いにも、八王子の、うん、あれなんですけども、あるんですけど。
あれを真似した歯医者さんの看板、最近よくいろんなところにいますよね。
で、その金確かの看板で、八王子市長選始まるぞ。今回も一言でいいのか。俺は出ないけど。というね、委員長が出た看板が話題になったと。
はい。
で、やっぱり投票率を上げたいっていうことを、やっぱり委員長さん考えたみたいで、
はあ、
まあ、そういう看板を別にお金をもらってるわけではなくて、自費で出したと。
うん
うん、いうことが話題となりましたね。うん、
いや、素晴らしいですね。
いや、すごいですね。で、ちゃんと誰かを押すっていうための看板ではなくて、
うん、
もうとにかく投票、興味を持ってくれということですよね。ネットでも結構いろんな記事になってましたし、実際、まあ、投票率がちょっと上がったんですよね。前回は 31% ぐらいで、今回は 38% とかになったんで、少し上がったと。
はい、
で、その委員長さんも、翌日にポストしてまして、
うん、
まあ、小さい動きかもしれないけども、まあ、やんないよりは良かった、
うんうんう
ん。どんなにすぐに一気に変わるなんてことはないんだと、
うん。
やり続けなきゃいけないんだっていう趣旨のことを書かれていて、まあ、本当にその通りだなというふうには思いましたね。
うん、まあそういったその選挙の啓発っていうのがその選挙管理委員会だったりとか、うん、あるいは明るい選挙推進委員会、名水協っていうところが、まあ、タレントさん使ったりとかね、
うんうんうん、
僕もなんかその関係の企画で一回雑誌に出たりとかってことはやったことありますけれども、
うん、
まあそういうのも全く関係なく、まあ手弁当で出したと。まあでもまあこれでね、まあそういった形で、まあ、取材が来たりとかって、絹田さんの株も上がったわけですからね、うんうん、っていう意味でね、
うん、
なんか他のね、企業も続いてくれたらいいんじゃないかなっていう気がしますね。
うん、
はい。
はい。 ということで、はい、はい、続いて、
続いて、
はい、京都市長選、
京都市長選挙
ということで、
もう、
告示されてますよね、うん、はい、あの収録の段階では、で、ね、そして多分配信の時には結論が出ているので、
2月4日日曜日、
ああもう出てますね、ですよ ね、 多分ね、はい、
まあ、選挙
一応じゃあ立候補した人届け出順にいきますかね、はい、いずれも新人でございます、
はい、
無所属で共産党が支援する、弁護士の福山和人さん、はい、62歳で、無所属で、元京都市議会議員の村山翔英さん、45歳、無所属で元京都府議会議員の、二之湯真嗣さん44歳、無所属で、自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党が推薦する元官房副長官の松井浩二さん、63歳、諸派で事業家の、高家優さん、はい、35歳の5人が立候補したということで、
はい、行ってきます、
はい、
そうですね、今度
これは現職が引退
します、
16年ぶりの新人同士の選挙ということですね、
はい、そう、まあ、こういった形でその地方に行って取材するってことあったんですけど、今回やっぱね、いろんな形でそれで記事を書いたりするんですけど、いつもそのあんまりいいカメラを持ってなかったので、うん、今回意を決してちょっといいカメラを、レンズ交換式のやつを買いましてたんで、ちょっとそれのなんかそのね、腕試しも兼ねて、うん、いろいろで、そうですね、一応あとは音声もね、いろいろ撮ってこようと思うので、うん、この場でもお聞かせできるようなものになったらいいなと思ってます。ちょっとね、5人全員に会えるかどうか、うん、特にちょっと現時点でお一方全然情報がない人がいるので、
高家さん、
高家さんですね、うん、で全員はちょっと難しいかもしれないですけど、うん、できる限り回ってこようかなと思ってます、はい、はい、
で、まあ、いろいろ話題になっていて、うん、まあ、共産党が非常に強い地盤ではあるので、はい、まあ、その福山さんっていう、何度か出てるんですよね、選挙。
そうですね。はい。はい、
ですが、まあ、共産党が支援なんですよね、今回ね。
一応無所属。
公認でもないし、
まあ、首長選挙なのでね。
まあ、そうですね、はい。色をつけないのかな。で、基本的に相乗りになったのが自民、立憲、公明、そして国民、これはまあ後で少し触れますけども、
はい、
が推薦するのが松井浩二さんという元官房副長官なんですけど、元、通産官僚、総務官僚
だったかな、
自治官僚、雰囲気通産っぽいけど、
決算官僚かな、計算官僚ですね。
計算官僚ですね、はい。元通産省だと思いますけど。はい、で、民主党政権の官房副長官だったんですよね。うん、の松井浩二さん。で、今、慶応大の教授だったと思いますけども。
SFC かな、はい、確か。はい。
で、そこに、まあ、相乗りという形になりました。はい、で、一方、その最初の段階では、維新と、はい、国民の県連が、はい、推薦
という形だったのかな、かな、はい、はい、
してた、のが、村山翔英さん、はい、でこの人は京都党という、地域政党ですかね、
立ち上げた
人で、はい、元、京都市議ということだったんですが、うん、まあ、ここも、まあ、国民民主党の県連というのがまたちょっと癖がありまして、まね、
うん、
あ、そう、この間触れ忘れたんですけど、維新と今教育
無償化を実現する会、
つまり前原さんなんですよね、はい、前原さんこの人を推してたと、
うん、
でそれにまあ維新も乗っかった形で、今回擁立したんですが、てんてんてんと、
うん、
なんかどうも直前まではすごい数字良かったらしいんですよ、
良かったみたいですよね、
うん、なんだけど何があったんでしたっけ、
核パーティー問題が、
ね、どっかで聞いたぞ
何回か前に2回前かな、はい、2週前かに話したんですけどね、はい、でまあ、要するにそのパーティーを、まあ、実態のないパーティーをやってパーティー券収入を得ていたという疑惑が上がったということで、まあ、まさに今ホットな話題なので、皆さんもそれに関しては敏感なタイミングなので、まあ、維新は推薦取り消しで、国民も民主も同様
に、はい、
教育はよくわかんないんですけどね、
まあ、教育もっていうことですね、
はい、
で維新と国民が、まあ、維新じゃない、維新と教育が統一会派を今回国会で組んでるんですけど、その、はい、結成の会見でもこれ聞かれてまして、で前原さん把握してなかったのかっていうことをまあ当然言われるわけなんですけども、まあ、推薦出した後にそのパーティーやるってことが決まったんで、
はい、
まあ、その時点ではもう身体検査も何もないよと、いうことでした。はい。っていうふうに言ってました。前原さんは。
うん、
っていう感じで。 ですね、うん、はい、ということでなんとなく構図が決まってしまったかなという感じは、
まあ、あとは、まあ、でもまあ二の湯さんも出ていてですね、あ、そうですね、
そう、二の湯さんも何回か前に触れたんですけど、うん、まあ、この人、二の湯佐藤さん、
はい、
元自民党共闘府連会長の二之湯聡さんのご子息です、はい、で自民党の府議だったんだけれども、まあ、今回出るっていうことで、離党届を出してたら、除名ということになりましたということで、うん、まあ、無所属で出るということですね。
そうですね、
はい
はい、な、非常に面白いパワーバランスだったのがちょっと崩れてしまって、まあ、そうですね、ちょっとって感じかな。
そう、うん、維新前原連合が京都でどこまで伸ばせるかっていうのはちょっとね、うん、見たかったところではあるんですけどね。はい、
はい。まあ、それなり、そうじゃないなりにど、それぞれがどんな訴えをしてるのかっていうのを取材してこようかなと思っております。
はい。
続いて。
続いて、はい。全国最年少人口の村、青ヶ島村長選挙が告示ということで。はい、
うん、そうなんですよ、はい。東京都の選挙ってもう一個あってねっていう話なんですけど。
はい、村です。
はい、
はい、これが、全国最少の人口156人、はい、の村長選挙が、うん、1月23日に告示されて、共に無所属の菊池俊光さんから、はい、70歳と佐々木博史さん79歳が立候補を届け出と、
はい、
で任期途中だった、立川義雄さん74歳の辞職に伴う選挙であると、うん、いうことで、この2人、まあ、何がすごいって元村長同士っていう、
そうなんですよ、
はい、すごいですね。
そう、青ヶ島の選挙毎回ちょっと面白いことになることが多くって、うん、はい、で結構古い記録を昔調べたことがあるんですけど、うん、まあ村議会議員も多分確か5人だから6人ぐらいだ、うん、なんですけども、定数がで、まあ多分無投票になるなっていうところを、うん、まあ無投票良くないっていうことで、うん、何年も前に引退した元村長がそのみんなに頼まれて立候補して、結局その人は、時点で散っていくみたいなことがあったりとか、
かわいそう、
まあでも11票対12票対みたいな感じでねとかっていうことがあったり、でもなんかその無投票ならないで民主主義を守ったっていうことが、その村の人たちのちょっとの誇りだったみたいなことがあったりとか、
う
ん、っていう中でちょっとねこの構図でどうなるのかっていうのは気になりますね。うん、なかなか青ヶ島行きづらい島で、八丈島まで、船か飛行機で行って、そこから、八丈島青ヶ島行きの船に乗るか、それも週に3回とかしか出てないのかな。うん、それか、1日1回とか出てるヘリコプターに乗るか、そのヘリコプターも定員6名みたいなやつで行くかとかっていう感じで、しかも結構断崖絶壁になってて、うんうん、その船が
つけらん
ないので、その船つくとその船をあのクレーンで引き上げてっていうことを、
大島みたいな感じだね、
そんな感じですよね、うん、そうそう、そういう場所です。
一応小学校あるんですね、今見たら。
ありますあります、うん、そう、だから人口少ないけども、だからその、まあ、最低限のインフラ はその東京都の村として整ってるので、うん、かなり人口のかなりを公務員が占めてたりするっていうのも特徴だったりしますね、
うん、産業何なんですか。観光、
観光、青酎って言って青ヶ島の焼酎を作ってたりとかですかね。篠原智恵さんが縁があったんじゃないかな、確か。
あ、そうなんですか。ちなみにこの佐々木さん、今回出てる佐々木さんが、はい、1989年9月に初当選して3期、
うん、
で菊池さんと争った2001年の村長選で敗れたということですね、はい、でその菊池さんはその今の前の立川さんと争った村長選挙で落選するまで6選ということで、まあ、多選ではあるということですね、うん、ちなみに今回、まあ、人口は156人なんですけども、有権者数が143人ということでございます、はい、まあ、どうなるかですね、うん、
ちょっと調べれば調べるほど面白い場所なので、
っていうかもう全員顔わかるもんね、名前と顔わかるもんね、
できたから。そう、票数もね、なんか誰がどこに入れたのかも なんとなく見えてきちゃうっていうのもあるかもしれないですよね。
はい、はい、ということで、3回にわたってお送りしてきました、はい、直近のニューススペシャル、
国政から青ヶ島まで、
はい、そうですね、本当に、はい、ということで、はい、政治道楽では皆さんの感想をお待ちしております。 X ではハッシュタグカタカナで政治道楽でつぶやいてみてください、うん、 それから番組ではメッセージも募集しております。アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp sd-tbsradio@tbs.co.jp です。また YouTube でもチャンネル、やっております。
はい。
出てるものは一緒ですが。
はい。
はい。チャンネル登録といいねもぜひよろしくお願いします。結構多くの、うん、実はX のフォロワーさんより、
はい。
YouTube チャンネルの登録者数の方が多いという、ちょっと変わった番組でございますが、はい、ありがとうございます。チャンネル登録といいね、ぜひ、YouTube で聞かれた方、なんとなくパッて聞いて、うん、なんだこの番組ちょっと気になるなっていう時は、ピッと、うん、登録をしていただけると嬉しいです。
はい。
はい。というわけで、政治道楽、今回はこの辺で、
次回はもう予告しておきましょう。エルピスをやります。
あ、そうだ、そうだ、そうだ、それ早く言わないと。エルピスやります。
はい。
はい、エルピスやります。あ、今、山崎さん見てます、頑張って。
はい、僕らも絶賛2週目を復習してるところです。
はい。はい、TVer にまだあるはずなので、うん、はい、見てみてください。あとは
配信サービス入ってる人は各種見れる
ようになって
る
はずです。あ、そう思います。はい。ということで、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、
選挙ライターの宮原ジェフリーでした。
それでは、また来週。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジ
オ。お前、
ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。